はい、こんにちは、左大臣三永です。先日銀閣寺の近くを通ったら、白川沿いの道にスズメがたくさん行き来していました。よく見たらみんな口にパンくずを加えてんですよ。客待ちのタクシーの運転手さんが暇だからスズメを餌付けしているのでした。のんびりした気分になりました。本日より平家物語巻の第6に入ります。新院崩御、高倉将校のご崩御前後の様子が語られます。前回奈良炎章からの続きです。新院崩御。治承5年正月一日の日、内裏には東国の氷瓦南都の火災によって朝拝とどめられ、首相出御もなし。物の音も吹き鳴らさす。武学も創設、吉野のくずも参らす。当時の苦行一人も参ぜられす。宇治寺上室によってなり。二日の日、天井の円錐もなし。男女打ち潜めて、近中今今修造見えける。仏法横暴共に突き塗ることぞ浅ましき。一員旺盛なりけるは、我従前の欲によって盤上の方位を保つ。四代の帝王を思えば子なり孫なり、いかなれば万機の政務をとどめられて年月を送る乱とぞ御嘆きありける。同しき5日の日、南都の総合ら欠陥ぜられ、苦情を弔辞し諸職を没収せらる。衆徒は老いたるも若きも、あるいは居殺され切り殺され、あるいは煙のうちをいです。炎に無線で多く滅びにしかば、わずかに残る友柄は山林に交わり、後をとどむる者一人もなし。興福寺の別当花林院の宗匠陽炎は、仏像狂岩の煙と昇りけるを見て、あなあさましと胸打ち騒ぎ、心を砕かれけるより、病について幾ほどもなくついにうせたまいぬ。この僧侶は優に情け深き人なり、ある時ホトトギスの泣くを聞いて、聞くたびに珍しければホトトギス、いつも初音の心地こそすれという歌をようで、初音の僧侶とぞ言われたまいける。ただし型のようにても、御妻家はあるべきにて、宗廟の沙汰ありしに、南都の総合は欠陥ぜられぬ、北京の総合をもって行わるべきかと苦行戦議あり、さればとて南東も捨て果てさせたもうべきならねば、三論中の学章情報以降が過重寺に忍びつつ隠れいたりけるを召し出されて、御妻家型のごとく行わる。上皇はおととし、法皇の鳥羽殿に押し込められさせたまいし御こと、こぞ高倉の宮の打たれさせたまいし御ありさま、都移りとて浅ましかりし天下の乱れ、かようのことども御心苦しゅうおぼしめされけるより、御能をつかせたまいて、常は煩わしゅう聞こえさせたまいしが、東大寺興福寺の滅びぬるよし聞こしめされて、御能をいよいよおもらせたもう。法皇、名のめならず御嘆きありしほどに、同しき正月14日、六原池殿にて、上皇ついに崩御なりぬ。行12年、徳政千万端、師所仁義の廃れたる道を起こし、理性安楽の耐えたる跡を継ぎたもう。三名六通の羅漢も免れたまわす。剣術変化の権者も逃れぬ道なれば、うい無常の習いなれども、断りすぎてぞ覚えける。やがてその夜、東山のふもと、西岸寺へ移し立て祭り。夕べの煙とたぐえ、春の霞と昇らせたまいぬ。朝見法院、ご早々に参り合わんと、急ぎ山より下られけるが、はや 虚しき煙とならせたもうを見舞いらせて、常に見し、君が御行きを今日問えば、帰らぬ旅と聞くぞ悲しき。またある女房、君隠れさせたまいぬと受けたまわって、こうぞ思い続けける。
雲の上に行く末遠く見し月の、光消えぬと聞くぞ悲しき。
御年21、うちには十戒を保ち、他には五条を乱らす、礼儀を正しゅうせさせたまいけり。松代の剣能にてましましければ、世の惜しみ立てまつること、月日の光を失えるがごとし、かように人の願いもかなわす、民の家宝もつたなき、人間の境こそ悲しけれ。というわけで、高倉上皇ご崩御前後の話でした。平家物語は高倉上皇に対してとても評価が高く、惜しみなく絶賛します。高倉上皇が葬られた東山の清閑寺は、清水寺から徒歩15分ほど、清水寺の小安の塔の近くの通路から歌の中道と呼ばれる小道を通って清閑寺に至ります。境内の見晴らし台から山あいに京都の街が一望できます。素晴らしい景色です。次回、紅葉は12月13日月曜日配信です。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。